こんにちは、奥村美里です。この音声セミナーではですね、飽きずに英語を続けることができる方法、中高英語の定期テストの点が一晩で良くなる方法、効率的に暗記をする方法をお伝えします。今回の最初のご質問はですね、英語学習の成果が実感できないときはどうしたらいいですか、というご質問をいただいております。ありがとうございます。まあ、これはですね、ずっと勉強しているのに、こうなかなか実力が上がらないとか、まあ、伸びが止まってしまってですね、こういくら勉強しても変わらないという状況はですね、本当に学んでる人にとっては一番辛い状況かと思います。なんとなくこう自分がやってることが無駄な気がするとかですね、いう感じがして挫折してしまうこともあるんですね。今日はですね、そういった時期を乗り越えるやり方についてお話しします。理屈から言うと、まあこれは全く気にすることはないんですね。スランプはあって当たり前です。こう、語学の勉強というのはですね、見た目は変わらなくても着実に力がついているものなんですね。語学の勉強というのはですね、伸びは一定ではなくて、階段状なんですね。なので、こう急激に伸びる時期もあれば、見た目は全く変わらない時期もあります。これはですね、あくまでも見た目の問題であって、こう実力っていうのは、やればやるほどついているものなんですね。ただ、あなたが、これを聞かれている方が感じるか感じないかの問題だけなんですね。なので、安心しましょうというのは簡単なんですけれども、おそらくですね、これを聞かれている方は、まあ、それはわかると。わかるけど、でも不安になるんですっていうのが、ほとんどの、大多数の方がそう感じてられるんじゃないかと思います。問題なのはですね、そうやって、まあ、それはわかると思っていても、いざとなるとどうしても焦りを覚えてしまうと。不安になってしまうという時です。おそらくほとんどの方がそうなっているのではないかと思います。まあ、その焦る気持ちっていうのはですね、もう仕方がないことなんですけれども、ここで気持ちを乱してしまっては、本当に悪影響が出るだけなんですね。なので、対処法が必要となります。まあ、ここでお勧めさせていただきたいのが、こう一旦勉強を中止するということですね。できれば1週間ぐらい、少し長い期間の休みを取っていただきたいんですね。休みを取った後にですね、再び勉強を始める。これで OK です。文法メールのですね、配信が毎日来るから、焦ってやらなきゃいけない気持ちになってしまうという方はですね、私の方にご一報いただけると、停止することができますので、info@nativeenglishenvironment ですね、いつもメールを送らせていただいているアドレスの方にご一報いただければ、停止することができます。1週間ぐらい、間を置くとですね、冷静に自分の実力を認識できるからなのか、それとも単純に、まあ、勘違いしてるだけなのかわからないですけれども、自分の実力の伸びが実感できる場合が多いです。これは私も実感したことがあります。加えてしていただきたいのがですね、将来英語をできるようになったらやりたいなと思っていることをさらに調べてみるということですね。例えば海外で仕事をしてみたいなと思って英語を学ばれている人でしたら、海外の仕事に関してちょっと、もっと調べてみるとか、海外に旅行に行きたいなと思っている方でしたら、海外の旅行のガイドブックとかをですね、調べてみるですとか、どこどこの美術館に行ってこの名画を見たいと思われている方でしたら、その美術館についてもっと調べてみるですとか、そうするとですね、なんで英語をやりたかったのかなっていう思いが復活する場合が多いんですね。語学の勉強の、まあ、一番の秘訣は本当に継続だけなんですね。もう諦めたら終わりなんですね。私がいつも言わせていただいている例があるんですけれども、うさぎさんとカメさんがこうかけっこをしていてですね、うさぎさんが当然足が速いのでダーって言ってて、カメさんはよちよち歩いてると。 でもうさぎさんが、ゴールのテープが朝もやで見えないからって言ってですね、ゴールの手前20センチで止まってしまうと、うさぎさんが勝つ確率っていうのはですね 0% ですよね。途中でやめてしまうと、もうそのレースに勝つことはできないんですね。逆に言うと、歩みが遅くても着実にやっていくと、一歩一歩進んでいくということでゴールに達成することができます。語学も全くそれと同じです。諦めたら終わりですので、ぜひ気長に、興味のレベルを保ちながら、英語の学習に取り組んでいただければなと思います。2つ目のご質問ですけれども、英語の学習にやっぱり暗記は必要でしょうか。暗記は苦手で、なるべくなら やりたくないんですけれども、というご質問をいただいております。ありがとうございます。英語学習においてですね、暗記というのは、まあ、残念ながら必要です。しかし暗記してるなと思わずに暗記できる方法がありますので、ここでお伝えしたいと思います。というのもですね、暗記してるなって思いながら、こういやいややっているとですね、苦しくなってくるんですね。苦しくなってくると、英語と英語イコール苦しいという連想がですね、皆さんの頭の中でできてしまいますので、それは避けなければいけません。というのも、その連想がですね、連想が良ければいいほど英語を学ぶのが楽になるんですね。つまり、こう英語イコール嫌だな、辛いなって思っている人は、英語がどうあれ辛いんですね、学ぶと。なので、英語イコール、楽しいとかいう連想に持っていかないといけないんですね。なので、暗記しているなって思わずに暗記できる方法がありますので、お伝えしたいと思います。まずですね、なんで暗記は必要なのかというところから見ていきたいと思います。7歳以上の脳というのはですね、無意識のうちに自然に英語を覚えるだけでは十分な英語のインプットが確保できないんですね。まあ、じゃあこうね、3歳とかでアメリカに行った帰国子女は、こう中学校とかになったら英語ペラペラじゃんという人もいると思うんですけれども、確かに小さい子供はですね、意識しなくても英語が聞けて話せるようになります。しかし幼児が、だいたいこう6歳以下の幼児と7歳以上の大人では違うんですけれども、6歳以下の幼児がですね、母国語を学ぶ場合と大人が第二外国語を学ぶ場合では、2つの大きな違いがあるんですね。まず1つはですね、学ぶべき言語に触れている時間です。私たちは子どもの頃ですね、日本語が話せるようになるまでに膨大な日本語を聞いているんですね。起きている間ってずっと日本語聞いていますよね。まあ、だいたい、生まれてからワードスプラートと言われる、こう話し始めるまでの時間がですね、2年ぐらいかかってるんですけれども、日本語に関しては、その間はですね、何をしているかというと、子どもはずっと聞いてるわけですね。で、毎日浴びるように日本語を聞いてると言っても過言ではないと思います。それぐらいの量に触れてもですね、5歳ぐらいにならないと大人と同じような日常会話ってできないですよね。3歳とかでも割とこうよちよち片言みたいな感じですよね。対してですね、語学分野の脳が完成した大人というものはですね、英語を習うときには、普段は日本語の生活をしていて、英語を勉強しようと思って英語に触れるだけなんですね。例えば週1回、英会話の授業に行っても、トータルではビビたるものなんですね。わかりますよね。学校の授業でも、ある恵まれた、環境にいる人以外は、結局日本人の先生の日本語での解説を膨大な時間聞いてるわけですね。もう一つは、大人と子どもの言語習得能力の差です。母国語が確立してしまった大人と比べて、子どもはですね、言語を、自然に吸収する能力がずっと優れてます。海外に転勤になった親は全然英語ができるようにならなかったのに、一緒に行った小学校2年の子どもがですね、まあ、1年とか2年後には英語はペラペラになっていたとかいう例はですね、私は商社に勤めていたので、そんな例は枚挙にいとまがないですね。 ではこの差を埋めるためにはどうしたらいいでしょうかということです。で、覚えようと思うと苦痛になってきますよね。しかしそれをですね、この英語はとかこの単語はこのフレーズはこういう時に使ってみようとか、そうしたちょっとした意識を変えるんですね。で、大人は子供と違ってですね、自ら意識することができます。なので自分で英語を使ってみようと意識すればですね、たとえ英語に触れている時間が少なくてもこれをカバーすることができるんですね。例えば、英語の文を、お盆の休み中にですね、10個使えるようになってやろうとか意識すればですね、幼児よりずっと早く英語を吸収することができます。暗記というのは大変ですけれども、英語とか英単語、英文法を暗記するということは必ず英語力の向上に役立ちます。あれこれ考える前にですね、この英文をどういうふうに使ってやろうとか意識して学習していけばですね、やればやっただけの効果が必ずあります。またこれも何度も繰り返していますけれども、習ったことを48時間以内にアウトプットすると覚えた単語や構文が定着する確率が 80% 以上に高まります。なので例えばこう人に教えるとか人に伝える、奥さん、配偶者、同僚に伝える、ペットに教える、わからないですけれどもペットに話しかける、そのことについてとか、ブログをされている方でしたらブログに書く、日記に書く、覚えた単語とか表現をメールやチャット中に使ってみる、英会話学校にもし行かれている方があったら、もう今日覚えた表現は必ず今日中に使って話すとか、なるべく習ったらすぐ使うということをしているとですね、暗記しないとと考えなくても自然に定着力が増します。なのでぜひ、習ったことはすぐ使うということを試してみていただければと思います。それでは次のご質問、いただいているご質問ですけれども、秋っぽく今まで英語学習が続かなかったのですけれども、今度こそは諦めたくありません、飽きずに続けられる方法を教えてくださいというご質問をいただいております。ありがとうございます。英語環境をですね、習慣化してしまえば飽きることはないです。継続する秘訣はですね、英語環境を習慣化してしまうことです。さあ英語やるぞとですね、力んで始めると、こう今日は5時間やったけど明日は3時間になって、明後日は10分になってとかいうふうに、モチベーションがガーッと上がるとガーッと下がるんですね。つまり無理をすると必ず反動がありあって、こう続かなくなってしまう危険性があります。ポイントは2つあるんですけれども、まず1つ目はリスニングとかはですね、当然ながら聞きでいいというふうに言ってますけれども、ながら聞きで本当十分ですので、ネイティブ環境を、日常生活の中に取り入れていただきたいんですね。 BGM や日本のテレビ番組の代わりにですね、例えば、英語の CD、 テキストの CD を車の中で聞く、台所で聞く、リビングで聞くとか、日本のドラマの代わりに海外ドラマを見る、字幕ありでもいいので、日本語を聞くよりは、海外ドラマを見るということ。例えば NHK の代わりに CNN を見る、BBC を見るということでも構いません。で、一日の中でこういつやるのかではなくて、例えばどこでやるのかを考えてみてもいいと思います。例えばベッドで、洗面所で、食卓で、電車でとか、歩きながら、会社、できる方は会社でなど、どこで、ネイティブ環境に浸っていくのかということを考えていただければと思います。どこで何を何分聞こうかっていうとですね、無理をしないで本当に習慣になるんですね。もうし通勤時間だけでもですね、往復1時間半首都圏で電車通勤されてる方とかは往復1時間半とかはザラですので、それだけで1時間半のリスニングがまるまるできてしまうことになるんですね。加えて飽きるという感情はですね、興味レベルが低下した時に起こります。 なので、興味レベルが低下するということはですね、どういうことかと言いますと、つまりもう分かってるっていう状態なんですね。なんか次に起こることが予想できるという状態でですね、なんか新しいものが何もないっていう状態なんですね。なのでそういう時は、ご自分の興味のある分野で何か新しいことを取り入れたりですね、ネットで調べて刺激をもらうっていうのはとてもいいと思います。例えば、趣味が合う海外のメルトモを作るでもいいですし、自分が好きな小説の原作をテキストにするでもいいですし、外国人が集う店に行ってこう隣の会話を聞いて英語力をチェックしてみるとかでもいいですね。例えば、まあ、東京だったら六本木とか恵比寿とかにたくさんありますけれども、その他は例えば新しい海外ドラマをチェックして英語で見るですとか、外国人向けの国内ツアーに参加して外国人と話してみる。これは本当に実はおすすめなんですね。外国人向けの国内ツアー、サンライズツアー、 JCB 系列のサンライズ、JCB、JTB ですね、失礼しました、系列のサンライズツアーというのを、おすすめしてますけれども、私も、商社に勤めていた時にですね、ロシア人のお客さんを、ロシア人のお客さんを連れて行ったことがありますけれども、かなり少人数で、日本人は本当に珍しいの でみんな日本に来てるということは日本に興味がある外国人の方が多いですので、本当に普通に向こうから話しかけてきたりするんですね。私が連れて行った時はですね、私のこう飲んだくれのロシア人のお客さんの他にはオーストラリア人のすごい品のいい、もう真逆だなとかって思ったんですけれども、品のいいご婦人が3人いらっしゃいまして、もうあれこれすごく話しかけてこられましたね。私のお客さんの方々はこう英語もできなかったので、そういうのはすごくいいと思います。あと秋葉原にウォーキングツアーとかもありますので、ラジオ会館とか、巡る分ですけれども、そういうのも、それは無料だったと思うんですけれども、そういうのもありますので、ぜひ、そういうのを活用して刺激を受けていただければなと思います。とかですね、例えば次のお休みの海外旅行行こうと思って、それのプランをあれこれ練るというのも構いません。で、楽しいなって思っているものには時間を忘れて集中できますよね。ご自分のあれこれ趣味ですとか、時間を忘れる趣味ってあると思うんですね。なので英語を勉強している感覚ではなくて、英語の勉強になったりですとか、英語を勉強する動機づけになったりしますので、何か新しいものを取り入れてみるということは非常に大切だと思います。で、ポイントその2なんですけれども、そもそもなんで英語を勉強したかったのかということを、また考えてみるというのも非常に効果的です。で、一番最初のですね、英語環境作成ブックで書き出したと思うんですけれども、あなたはどうして英語を勉強するのでしょうかという動機をですね、書き出していただいたと思います。まあ、いろいろ いらっしゃいますけれども、 CPA になりたいですとか、 MBA が取りたいですとか、海外旅行に行ってちょっとでも、コミュニケーションが取りたいという方もいらっしゃれば、映画を字幕なしで見たいとか、そういった方もいらっしゃいます。で、本当にですね、目標なしで語学を勉強するっていうのはですね、辛いものなんですね。本当に懐中電灯なしで山道を登っていくようなものです。そもそもなんで英語勉強したかったのかなっていうことに思いを馳せると、目の前にある文法メールですとか長文ではなくて、得たいゴールを本当に意識することで英語を勉強する動機づけがまた強くなるんですね。なので、英語の動機づけを思い出してみるということも、ぜひしていただきたいと思います。ここで最後のご質問をいただいているんですけれども、英語の定期テスト対策で何かいい方法はありますかというご質問をいただいてます。これは本当に私の自信作なんですけれども、私が中学高校でやっていた必殺技をですね、本邦初公開したいと思います。これは もう何が出てくるかわからない実力テストですとか大学入試の模試とかではですね、ちょっと即効性はないんですけれども、定期テストでこう教科書通りの英文が出題される定期テストではものすごい効果があるんですね。で、私は学生時代に本当になんでみんなこんな簡単なことをやらないのかと思ってました。で、私はこうこれに加えてですね、毎回宿題だった英語の予習を欠かさずにしていたために、予習とか音読を欠かさずにしていたために、英語のテストでは90点以上は取ったことがないです。で、こう自慢だろうとかって思っている方いらっしゃるかもしれないですけど、これをすれば絶対に今よりは英語の点数は絶対上がります。で、その秘密の方法とは何かというとですね、実はシンプルに音読なんですね。テスト範囲のテキストの英文を前の日に最低3回音読して、当日の朝にも音読するとさらに効果が深まります。音読するとですね、これ定期テストですね、定期テストですよ、模試とかじゃないですよ。で、音読していると穴埋め問題ですとか、文法の穴埋め問題ですねとか、 A から B のうち A から D のうちどれが正しいでしょうかという問題にはですね、読んだだけで分かるようになるんですね。ちょっとこう小声で声に出しただけで、あ、これ違うとかですね、これ、あ、これ合ってるっていうのがもうなんか理屈抜きで分かるようになるんですね。まあ、選択式の問題の場合は正しくないものを読んだときは不自然な感じがしますし、穴埋め式の問題はですね、欠けてる箇所が口から出てくるんですね、読んだだけで。で、定期テスト以外でもこう日頃から音読しているとですね、TOEIC や TOEFL とか英検、模試などの文法問題はもう読んだだけで正解不正解が分かるようになります。で、間違った文法は正しい英語を音読し慣れているとつぶやいただけで不自然な感じがするんですね。これは日本語でも日本人の方がめったに助詞っていうのはテニホファーですけれども、私が、私に、私をとかそういうのもですね、めったに間違わないのと一緒です。なのでもう口が言い慣れてるからもうそれしかないと思っちゃうんですね。もう自然に正しい日本語、正しい英語を話すことができるようになります、音読していると。これがですね、私がこう口を酸っぱくしてもう皆さん耳にタコができるぐらい音読音読音読音読って言ってるゆえんなんですね。ひいてはこう音読を習慣化することでですね、文法的に間違ってる英語っていうのがもう口から出なくなるんですね。まあこれは本当に一石二鳥だと思うんですけれども、なのでこれを聞かれた中高生の皆さん、または中高生のご家族がいらっしゃる方、これから英語の試験を受ける方、本当に一度試してみて効果のほどを、感じていただければと思います。で、できればテストの点数上がったよっていうことがあれば私の方にこう一報いただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。今回の音声ファイルは以上です。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。奥村美里でした。